ヨハネによる福音第64回命がけの真実の愛という主題でヨハネによる福音書18章28節から40節です。今日のところには主イエスに対するローマ総督ピラトの尋問が書かれているんですが、これは尋問というよりもむしろ1対1の対話なんですね。そしてこれほど詳しいのはヨハネ伝だけなんです。ヨハネは独特な記事をここに記しているわけなんですけれども、どうやってこのように主イエスとローマ総督ピラトの1対1の対話の詳しい内容を彼は知り得たんでしょうか。大祭司の知り合いであったのがヨハネだったとしてもですね、ローマ総督の知り合いではなかったはずなんです。ただそこにはイエス様とピラトだけじゃなくて、少なくとも書記官はいたはずなんですね。まあ、これは裁判に先立つ尋問ですので記録を取っていたはずなんですが、そういう記録でも見たんだろうか。そんなものがあれば便利だなと思いますが、実はあるんです。ここにあるんです。これはですね、司法のコラムにも転載したんですけども、1996年に小牧者出版から発行された冊子なわけなんですけれども、これによりますとローマの歴史家バレルス・パテルクルスという人がですね、この報告書を注釈付きで発行しているというんです。そこの扉のところを見ていただけるでしょうか。ピラト自身による口述でありますけれども、これはキリストの時代に法廷で作られた公文書であり、現在トルコのリピア寺院に所蔵されている50冊の報告書がある。その中の1冊がですね、この報告書なんだそうですけれども、でこのローマの歴史家バレルス・バテルクルスの中による現代は、イエスの審問および処刑に関してカイザルに送ったピラトの報告書となっているというんです。このピラトの報告書はドナルド・ N ・リドマン博士が英語に翻訳してエルサレムで刊行されている月刊ザ・マウント・シオン・リポート1974年6月号に掲載したもの、これを翻訳したものだというんです。詳しい内容というのは後でゆっくり読んでいただければわかるわけなんですけれども、これはうちに帰ってからゆっくりとご覧になっていただきたいと思います。これが本物なのか、もしくは後の時代の小説家の創作なのか、これは私には判断できません。この報告書の中にイエス様とそれからピラトとの会話の一部があるんです。聖書に書かれてある全文ではないんですけれども、そういうものがあるので、ヨハネは何らかの形でこういう会話内容をあるいは書記官から個人的に聞いたのかもしれないというふうなことが考えられるわけなんです。それで後でゆっくり読んでいただくと分かりますけれども、実はこの審問に先立ってピラトはイエス様を一度警告のために召喚してるんです。会いたいということでですね、官邸に呼んだというんです。そういう個人的面会をしたことも記録の中にあるんですね。そして最後のところを見てみますとね、こんなふうに書かれていますね。詳しく書くために相当の力を入れましたことを申し添えます。陛下のご健勝をお祈り申し上げます。私は陛下の最も忠実なしもべでございます、ポンテオ・ピラトと署名がしてあるんですけども、これはローマ皇帝のカイザル・テベリオに向けて書かれた報告書だったというふうなことなんです。でこれ全体を読んでみますとね、私の受けた印象ですが、ピラトはこの最初の面談でですね、イエス様に恐れと尊敬の思いを持ったということが伝わってくるんです。私はピラトという人物は相当映画の中ではですね、かなり凶悪的な人のように描かれているので、そういう人物がピラトだったんだろうというふうに思うんですが、実はイエス様に恐れと尊敬を抱いたというのは意外だったんですね。そしてその部分を第1回目のこの召喚ですねのところを今日の修法に抜き書きました。彼はこんなふうに言っているんです。イエスが来ました。皇帝陛下は私が ローマ人の血にスペイン人の血が混ざった血統を持つ者として、恐れなどの虚弱な感情は知らないものであることをよくご存知のことと存じます。そのナザレ人が姿を現したとき、私は私の接見室で行ったり来たりしておりました。しかし、いきなり私の足は何か重いものによって大理石の床に貼り付けられたように全然動けなくなってしまったのですというふうに。そして真ん中ですけども、私はあまりにも怖くて身震いがしましたので、彼に近寄ることができませんでしたと。そしてようやくの思いでですね、イエス様に語りかけるんです。青年よ、と私は優しい口調で話しかけました。あなたは私の要求を命令として受け取らなければならない。私の統治下にあるあらゆる地方の安全のためだ。あなたは説教するとき、もっと穏健な態度を取らなければならない。私の命令を守ってほしい。そうしなかった場合、その結果がどうなるかはあなたにも十分わかるはずだ。来てくれてありがとう。ではまた。と言って別れようとしたんです。そのときにイエス様がこう言ったというんです。地の君主よ、とイエスは口を開きました。私はこの世に戦争を引き起こすために来たのではなく、平和と愛と慈悲を与えるために来たのです。私は皇帝アウグストがローマの世界に平和を与えたちょうどその日に生まれました。迫害は私から出るのではありません。私は他人からの迫害を予想していますし、私に道を示してくださった私の父の御心に服従して、その迫害を感受することになるでしょう。ですから、あなたのこの世的な思慮分別や知恵を差し控えてください。幕屋に犠牲の供え物をほふることは、あなたの権力に属したものではありません。とイエス様がおっしゃったというんです。このように言った後、彼は透明な魂のように、接見室のカーテンの後ろへと消え去りました。私はその青年の前でどうしようもなく戸惑っていた重圧感から解放されて安堵のため息をつきましたと書いてあるんですね。これが報告書の一部です。こういうことが今回の裁判の以前にあったとピラトは皇帝に報告書を書いているというわけなんですね。それで今回裁判のためにイエス様がピラトのもとに送られてくるわけなんです。その時の状況が28節からこのように記されています。それから人々はイエスをカヤパのところから官邸に連れて行った。時は夜明けであった。彼らは汚れを受けないで住み越しの食事ができるように官邸に入らなかった。大祭司カヤパによる審問というのが行われたわけですけれども、ヨハネはこれを完全に省略しているんです。ヨハネの福音書が一番最後の福音書なので、他の共感福音書の方に記述を譲っているということが言えるわけなんですね。ですから、ヨハネはカヤパの審問がなかったとは言ってないんです。他の福音書を見てくださいというふうに預けていると思うんですね。例えばマタイ伝の方を見てみますとね、大祭司カヤパは特進罪による死刑を決定しているんです。そのことがマタイ伝の26章に書かれているんですけれども、いろんな偽の証人が出てくるんですね。それで全然裁判にならないというので業を煮やして大祭司カヤパはイエス様にですねこんな風に言ったというんです。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよ。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし私は言っておく。あなた方は間もなく、人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると大祭司はその衣を着裂いていった。彼は髪を汚した。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方は今この怪我仕事を聞いた。あなた方の意見はどうか。とサンヘドリンの人々に聞いたわけですね。すると彼らは答えていった。彼は死に当たるものだ。と。もうすでにこの時に死罪が決定されていたということが、マタイ伝の26章65、66のところに記されています。 その上で主イエスをローマ総督ピラトの方に送ってきたというわけなんですね。普通ローマ総督はエルサレムにいないんです。カイザリアという港町に常駐しているんです。そこに総督府があったんですね。カイザリアとエルサレムとどのぐらい離れているのかと見てみたらですね、北西に約100キロというふうに言います。そうすると仙台をエルサレムとすると北西の100キロ港町、山形県酒田、ちょうどあのぐらいの距離、そして山越えをしてエルサレムに来るわけです。カヤパは今スインコシノー祭りの間エルサレムに来ていた。何のためかというと、スインコシノー祭りはですね、祭りの時には暴動が起きることがよくあるんです。それでその暴動を警戒するためにエルサレムの官邸にいたというわけなんですけれども、この官邸というのは今日の週報を見てください。上の方に、右上の方に写真がありますが、これはあのホーリーランドホテルにある古代エルサレムの模型なんです。ちょっと見にくいんですが、神殿が左側の真ん中にありまして、その右側に四角い、赤い四角で囲んでありますね。ここにアントニア要塞というローマ兵の詰め所があったんです。で、何か暴動が起きたらすぐに神殿に出かけられるように、ここにピラトは滞在していたのだろうと。そしてここにイエス様が夜明けに送られてきたというんですね。夜明けです。あのペテロが私は知らないと言ったあの時に鶏が鳴きましたけれども、この鶏鳴くのがだいたい午前3時から6時ぐらいだそうですから、その後7時か8時頃にイエス様はアントニア要塞に連れてこられたということなんですね。そうしたところが、連れてきたユダヤ人たちはですね、汚れを受けないで過ぎ越しの食事ができるように官邸の中には入らなかったというんです。ユダヤ人にとってこの過ぎ越しの祭りはとても大切ですね。で、異邦人の家に入ると彼らは汚れるというふうに考えたので、いくらローマ総督であってもその総督の官邸の中に自分たちは入らないと言って外で待機していたわけです。ピラトとしては非常にこれは侮辱ですよ。何、私のところに入ると汚れる、まるでコロナがうつるみたいな感じですよね。そんなふうに言われると私たちもちょっと心が傷つきますね。ところがですね、ピラトはそういうユダヤ人の侮蔑的態度を文化的な違いと寛容に受け止めて、この後裁判に至るまでなんと7回も官邸と庭をですね、出たり入ったり出たり入ったりしてるんですよ。私も数えてみました。29節、33節、38節、それから19章に入ってですね、1節、4節、9節、やっと裁判の席に着いたのが19章の13節ということで、7回も出入りしてるんですよ。ローマ総督がですね、一生懸命出たり入ったりしてるんです。なんとかして彼は主イエスを釈放しようとしていたという様子が伺えるんですね。そしてやがて裁判の前の尋問が始まるわけなんですね。これが特にローマ総督ピラトとイエス様との個人的な会話の形でヨハネが伝えているんですけれども、その前になぜ訴えたのかと、裁判してほしいというのかということでですね、ピラトは大祭司側に尋ねるんです。それが29節、そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対してどんな訴えを起こすのかというんです。裁判を起こすときに大切なのは訴える原因です。訴訟原因です。訴因と呼ばれますけれども、これがなければ裁判は起こせないんです。一体何の角でこの男を裁判してほしいというのかというふうに求めているわけですね。当然の言葉なわけです。それに対する彼らの答えが30節書いてありますが、皆さんこれどのように受け止めますか？彼らはピラトに答えていった。もしこの人が悪事を働かなかったなら、あなたに引き渡すようなことはしなかったでしょう。何とも言ってないんです。この人は死罪に当たるとかって一切言ってないんです。訴訟原因を明確にしていないんです。これはずるいですね。でも彼らには分かってたんです。ローマは基本的にですね、征服民族の宗教を尊重していました。で、宗教裁判には自分たちは関わらないということを明確にしていたんです。だからもし彼らがですね、イエスは特進罪による死刑だったら、あ、それはあなた方の宗教の信仰の問題だっつってですね、ローマは一切関わらないということが分かってたんです。だから訴因を明確にしていないわけなんです。 それに対してピラトはこのように言うんですね。そこでピラトは彼らに言った。あなた方は彼を引き取って自分たちの律法で裁くがよい。自分たちでやったらいいじゃないか。言ったところ、ユダヤ人は彼に言った。私たちには人を死刑にする権限がありません。というんです。これを読むと、あれ？おかしいなというふうに思いませんか？使徒行伝の方を見ますとですね、ステパノは石打ち刑にされています。実際、彼を石打ちの刑にしてるじゃないか。あるいは、使徒行伝の12章を見ますと、ヨハネの兄弟ヤコブは剣で殺されています。実際やってるじゃないか。処刑をしてるじゃないか。ですから、ここで言っている彼らの抗弁も全然意味をなしていないんです。むちゃくちゃなんですね。このところでわかるのは、祭司長側はですね、通常の刑罰ではなく、何としてもローマ式の十字架刑にかけてもらいたい。それで死刑にしてもらいたい。そういう意図があったことが明らかなわけです。なぜ彼らはローマ式の十字架刑にこだわるのか。それは申命記の中にこういうモーセ律法があるんです。もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかけるときは、翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちにうずめなければならない。なぜかというとですね、木にかけられたものは神に呪われたものだからであると。この見せしめの刑としての十字架刑を彼らはローマに要求したということなんです。木にかけられるものは呪われるというんですね。ですからこのところを受けてガラテヤ人への手紙でパウロはこのように書いているところがあります。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられるものはすべて呪われると書いてある。それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人に及ぶためであり、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためである。イエス様がむしろ木にかけられることによって異邦人にまで及ぶ救いが始まったのだということをパウロはガラテヤ書の3章13節14節で語っているわけなんですね。このように祭司長側は自分たちの憎しみでもってイエス様を十字架にかけようとしましたけれども、それは神様の大きなご計画の中で異邦人にまで及ぶ救いの道だったんだということがわかるわけなんですね。ですから今日のところの32節でヨハネはこのように語っています。これはご自身がどんな死に方をしようとしているかを示すために言われたイエスの言葉が成就するためである。これはイエス様がたびたび異邦人に渡されるということをおっしゃっていたこと、さらにですね、もうごく初期にイエス様はこのようにご自分の死のことを予言しておられたんですね。ヨハネ伝の3章の中にある言葉ですけれども、そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書の3章14節15節に書かれています。そしてこの後にあの有名なヨハネ伝3章16節が続くんです。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。こういう神のご計画が今実現しようとしているということなんですね。さてそれでローマ総督ピラトとイエス様との1対1の会話なんですけれども、ここで総督ピラトはイエス様に3つの質問をします。第一の質問が33節に書かれていますね。さてピラトはまた官邸にまた入ったんですよ。イエスを呼び出していった。あなたはユダヤ人の王であるか。これは他の福音書にも書かれているピラトの質問なんですけれども、裁判の席で行われたとありますけれども、他の福音書は全てその通りであるというふうにイエス様が答えたと書いていますが、ここでヨハネはこのようにイエス様の答えを書いているんですね。イエスは答えられた。あなたがそう言うのは自分の考えからか、 それとも他の人々が私のことをあなたにそう言ったのか、というふうに答えたというんです。ここであなたがそういうのはというふうに訳されていますけれども、実はこれが他の福音書で訳されているときにはその通りであるというふうに訳されているんです。ここを直訳しています。あなたが私を王であると言っている。イエス様はそうだとは言ってないんです。ピラトよ、あなたが私をそうだと言っている。そのあなたが言っているのは自分の考えか、それとも誰か他の人から聞いたのか、というふうにピラト自身の本当の思い、真実の思いを尋ねているんです。ですからその通りであるというふうに訳されているのは、あなたはそのように言ったというイエス様の答えなんですね。私がそうであるというのは、今日のところに先立つ18章の冒頭のところでイエス様はゲッセマネの園で私がそうであると言いましたね。あれは英語で言うと I am なんです。 I am、 私がそうである、だから私を捕まえて弟子たちを逃がしてほしいというふうに、人を守るためには I am とはっきりと宣言するんです。でもイエス様はこのところであなたがそう言うというふうにおっしゃってるんですね。私がそれであるとは言っていないんです。イエス様がね、自分から私は王である、私の言うことを聞けというふうな君臨する王ではないんです。あなたは本当に真実のところどう思うのかということを問っておられるということなんですね。そしたらですね、ピラトはこんなふうに答えたんです。私はユダヤ人なのか、あなたの同族や祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ、あなたは一体何をしたのか、というふうに言っている。私はユダヤ人じゃない、あなたの同族が私を引き渡してこんなふうに惨めに裁判にかけてるんじゃないか、というふうに言ってるんですね。自分の心をイエス様に彼は打ち明けないんです。そして今言ったように2番目の質問、あなたは一体何をしたのか、というふうに聞くわけなんですね。そうしたところが、これも微妙にイエス様の答えは直接には答えないんですけれども、とても大切なことをイエス様はおっしゃってるんです。36節がイエス様の答えですね。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国はこの世のものではない。私の国はこの世のものではないということを2回繰り返しておっしゃっています。これは何を意味するかというと、私の国を治めるのに武力は必要ではない、人間の国は武力を持って治めます、強制力を持って治めます、しかし私の国に治めるのに武力は必要はないんだということなんですね。じゃあ一体神の国は何をもって治められているんだろうかと私たちは思います。ピラトはそうは聞かないんです。ピラトはこのように答えているんですね。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。それに対してイエスは答えられた。あなたの言う通り私は王である。自分が王であるというふうに言ったように訳されていますけど、これは先ほど言ったように、私が王であると言っているのはあなただということなんです。イエス様はそうだとは言ってないんです。あなたはそう言っているという言葉なんですね。イエス様はご自身の国を治めるのは武力ではないと、そしてこのように続けるんです。私は真理について証しをするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾けるというわけなんです。ここで真理という言葉が出てくると、皆さんなんか急に突然哲学の世界とかですね、科学的な真理とかですね、そういうものになんか突き放されたような思いがしませんか。ここで真理と訳されている言葉って本当はどういう意味なんだろうと思って見てみました。そうしたところがですね、大阪聖書学院でギリシャ語の辞典を書いた小田明さんは、この真理と訳されているこの言葉の一番最初に真実という言葉を挙げました。真実と抽象的な真理では全く違いますね。真実というのはイエス様の中に掲示されている神の 真実です。真実の何だと思いますか？真実の愛なんです。真実の愛、ご自分を十字架にまで追いやる人々、その人々もまた異邦人も全ての人のために十字架の贖いの技をする神様の大きなご計画です。真実の愛なんです。この真実の愛が神の国は支配しているというんです。愛が支配する国、武力が支配する国ではない。この真実のために私は来たのだと、イエス様はっきり言っていますね。私は真実について証をするために生まれ、またそのために私は来たのだ。この神様の大きな愛、その愛の使命を帯びてですね、イエス様はこれから十字架にかかるんです。その愛の御業のために私は来たのだということをはっきりとここで宣言しているということなんですね。そしてこのことを知った人は私の声に耳を傾けるのですとイエス様はおっしゃっています。それを聞いたピラトは言いました。真理とは何か。このピラトの質問はどういう意味でしょうか。真理とは何か。私はこれ昔読んだ時にですね、ピラトは真理なんてなんだというふうにバカにしたんだと思いました。でも今回こう一連のものを見てくるとですね、ピラトにとってその真理とは何だろう、真実とは何だろうという時にあることを思いついたんです。そうだ、この人を解放する手立てがある。で、彼は外に出かけていったんです。こう言って、彼はまたユダヤ人のところに出て行き、彼らに言った。私にはこの人に何の罪も見出せない。信仰しの時には私があなた方のために、一人の人を許してやるのがあなた方のしきたりになっている。ついてはあなた方は、このユダヤ人の王を許してもらいたいのかと聞いたんです。そうしたらきっと彼らは、イエス王というふうに言うだろうと、彼はアイデアがひらめいたんじゃないでしょうか。ところが、その時群衆から帰ってきた答えは、その人ではなくバラバをと言ったんです。強盗バラバを許してほしい。全くピラトが考えなかった言葉だったんですね。これは大祭司に先導された人々がバラバをバラバをその男を十字架につけろという叫びだったということなんですね。それでピラトは裁判の席に着くんです。これまでは個人的な尋問の場だったんですけれども、私にはこの人に何の罪も見出せない。ローマ総督ピラトがはっきりと言ってるんです。この人は無実だ。そしてこの裁判の出来事は次回見たいと思いますけれども、イエス様は十字架を避けているのではないんですね。この神の愛です。私たちをこういうふうな、イエス様を十字架に追いやるほどの罪人のためになお十字架の上で贖いの御業をしようとしてくださる、この真実の愛です。そのことのために、私はそのことを証しするために生まれたというふうにイエス様はっきりおっしゃってますね。この証しをするという言葉は命を懸けて証言するということです。そしてこの命を懸けて証言するというこの言葉から殉教という言葉が出てるんです。これは英語でマーター、殉教者という言葉がここから出ています。イエス様は命がけでこの真実の愛を伝えるために私は生まれたと、そのために来たと宣言しておられるんですね。命がけの真実の愛です。このことを知った人は私の声に耳を傾けるとおっしゃいました。そのイエス様の言葉をもう一度見て今日の締めくくりとしたいと思います。私は神の真実の愛について証しをするために生まれ、またそのためにこの世に来ました。誰でも神の真実の愛に生きることを求める人は私の声に耳を傾けるのです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス様はご自分を死に追いやろうとする人々のためにも十字架で彼らの罪を担い、その許しの御業を成し遂げてくださいました。ここに真実の愛があります。武力を用いてでも王となろうとする人間世界に真実の愛を命がけでもたらしてくださった御子イエス・キリストの御言葉に耳を傾け、日々 あなたの愛のうちに歩むものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。